医療ジャーナル。医療と健康、関連する幅広い話題について関係する方々へのインタビューを中心にお送りします。
今週は日本赤十字看護大学30年の歩みと今後の課題展望について、日本赤十字看護大学学長の高田早苗さんに伺います。
日本赤十字看護大学の創立、実はその発祥は1890年、明治23年まで遡るということですね。
はい、その通りです。大学になってからは来年30周年ということなんですけれども、本学の前身といいますか、渡りますのは短期大学、それから専門学校、さらに養成所というふうに遡っていきますと、一番最初は日本赤十字社の病院が看護婦養成を始めたというのが、本学のルーツっていうことになりまして、それがちょうど1890年、今年で125年というそういう歴史を持っております。
日本赤十字社病院における看護婦養成が起源ということは、国際赤十字の基本原則に基づいた教育を行ってきたということなんでしょうか。
はい、その通りでして、ちょっとその赤十字の発祥といいますか由来を少しだけ申し上げますと、国際赤十字社は1859年にスイス人のアンディ・デュナンという方が呼びかけて創設したというふうにされているんですけれども、イタリアの地を旅行していた時に、そこで行われているその戦争の中で負傷して埋め息声を上げているそういう人がたくさんいると。でそういう中で傷ついた兵士はもはや兵士ではない人間であるという考えから、その尊い命を救う救護活動をそのアンディ・デュナンがそこで始めて、そしてその後にソルフェリーノの思い出という本にその時のことを書かれて、その本の中で3つのことを書かれています。でその一つが、戦場の負傷者と病人というのは敵味方の区別なく救うということ、それからそのためには救護団体というものをきちんと組織しておく必要があって、これはいろいろな国にきちんと組織される必要があると、これらをうまくこう機能させていくためには国際的な約束ごとというか条約をきちんと締結しておく必要があるっていう、この3つのことを提案されて、そしてそれがジュネーブ条約という形になって、赤十字の国際組織というものが徐々に形作られていったということのようです。でその後に1965年に第20回の国際会議で赤十字の7原則というものが採択されています。そのことが今お話しくださった国際赤十字の原則ということかと思います。7原則というのは、人道、公平、中立、独立、奉仕、単一、世界性というふうに言われていまして、これらを全部等しく教育の理念とするというよりは、中心的な理念である人道というのを本学の教育の柱といいますか、フィロソフィーとしているというふうに考えております。
そしてさらに進みまして、戦後専門学校、短期大学を経て1986年には大学となられました。看護学の発展、看護師の養成に日本赤十字看護大学はどのような役割を果たしてきたとお考えでしょうか。
その数的なことであまり言うのはどうかと思うんですけど、その最初の養成所時代からの卒業生、修了生、トータルでも約9000名に近くなって、これだけ その看護師の養成に携わってきたっていうのは、本学の一つの大きな強みと言ったらいいかだと思います。で、もちろん数的なことだけではなく、これは日本赤十字看護大学というだけではなく、赤十字には現在6つの、本学も含めて6つの大学、それから10いくつの専門学校があって、これらの赤十字の看護師養成機関、すべてに言えることかと思うんですけれども、最初のところからかなりレベルの高い教育を頑張ってしてきたということは評価をいただいていると思います。したがって、その赤十字出身の看護師の方々が、いろいろな病院のリーダーになってっていうご活躍いただいたっていうことは、かなり幅広く認められているところかなと思います。で、もう一つ、ちょっと別な観点ですけれども、これもなんとなく手前味噌的な言い方になるんですけれども、ナイチンゲル記章という世界各国の 看護の分野で際立った働きをした方に、これは国際赤十字が賞の選考にあたるというふうになってるんですけれども、まあ、日本の看護師たちもたくさんいただいてるんですけれども、本学の卒業生修了生も40名もいただいているということで、こういう数は本当にとても多い、それだけまあ認められているということかなと思います。そういう数的なことだけではなく、まあ、学問的というよりは赤十字の看護師の特性と言っていいかどうかわからないんですけれども、やはり患者さんを大切にするっていうことはずっとこう長い歴史の中で受け継がれてきたこと、発展してきたことと言えるんじゃないかなと思っています。でこれは卒業生たちの実際のその臨床での仕事の仕方の中に現れている。例えばその患者さんを意向を大切にするとか、患者さんを守るっていうためには指示を医師が出すわけですけれども、ただその言う通りになるのではなくって、その患者さんのためにきちんと意見を言うべき時には言うという、そういう強さっていうものも持っている看護師が本当に多かったなという、そういうところにも表れているように思います。
先ほどご紹介いただいた国際赤十字の基本原則ですね、これは日本赤十字看護大学の教育に具体的にはどのように生かされたとお考えでしょうか。
実はその赤十字の原則と看護の中での大切にしている哲学って言っていいか、そのことはかなり共通しているというふうに私たちは捉えています。例えばその人道ということの具体的な人道の意味合いなんですけれども、これはどのような状況にあっても、例えば普通に生活しているときはもちろんなんですけれども、病を得たり、あるいは紛争とか災害とか、そういう危機的な状況にあるときでも、どのようなときでも人間として大切にされる、まあ、別の言い方をすると、その人のこう命とか健康ができるだけ良い状態になるように、そういう配慮されるべきといいますか、それから無意味な苦痛を長く味わうということがないように苦痛を和らげる、まあ、これらのことを通して人間のこう尊厳ということが守られるというのが、この人道の具体的な内容というふうに言われています。でこれらのことは全て看護にも言えることでして、看護の中で守るべきこと、大切にすべきことっていうことにもそのまま通じるわけですね。したがって赤十字の考え方に基づいて看護師の教育をしていくっていうことは、大変こうスムーズといいますか、底辺のところでは一貫したものっていうふうになっています。具体的には学生の教育には、教員あるいは教職員が学生を大切にする、一人一人の学生を大切にすることを通して、まあ、言うなればその学生が自分が大切にされるっていう感覚が分かることによって、患者さんを大切にするっていうところに発展していけるように、つなげていけるようにっていうのが、私どもが大切にしてきていることかなというふうに思っています。
ところで高田先生ご自身はこの赤十字の短期大学のご出身でしょうか。はい、学生時代のことを少しお話しいただけますでしょうか。
なんか今まで偉そうに言ってきましたけれども学生時代は本当にあまり勉強も十分しない、後ろから数えた方が早いぐらいの不出来な学生だったと思います。でちょうど私が学生だった頃は、日本が、まあ、今はもう多分わからない人が多いと思うんですけれども、学生運動が本当に華やかなりし頃というのか、騒然としているような状況もありまして、そういう中で学生時代を過ごしていましたので、世の中の動きと無関係っていうわけには、やっぱりこう私自身はそういう無関係にはいかなかった時代を送ったと思います。デモにも行きましたし、そういう世の中のありようということと自分が看護を学ぶことっていうのはなかなかうまく結びつけられないで、少しまあもがき苦しんでいたのかなっていうように、今から振り返ると思っています。ただひたすらこう看護だけに邁進するというよりは、まあ、少し寄り道も含めて他のことに世の中のことに関心を向けていたっていうことは決して無駄ではなかったと、自分にとっても大切な時代だったっていうふうに思っています。
やっぱり今の学生さんにも世の中全般に目を向けなさいということはおっしゃってるということ
で、そうですね、どうしても看護とか医療っていうのは狭い 世界なんですよね。でどうしてもその専門性といいますか、それを学べば学ぶほどその世界に入っていけばいくほど一般の人々の感覚というものを忘れてしまったり、あるいはずれてしまったりっていうことはよく指摘されています。そうならないって言いますか、一般のこう市民感覚と言ったらいいか、そういうものを持ち合わせた看護師になってもらいたい。そうじゃないとその医療の枠組み、医療の価値観で患者さんを見て決めつけてしまったりっていうことが起こらないわけではないので、やっぱりそれではなかなか患者さんたちに良いケアをするっていうわけにいかないので、そういうことにならないためには視野を広く持ってもらいたいですし、今日本でどういうことが起こっているのか、世界で何が起こっているのかっていうことをに広く目を向けてもらいたいと思っています。
高須先生、今日はどうもありがとうございました。来週もよろしくお願いいたします。
ありがとうございました。
お話は日本赤十字看護大学学長の高田早苗さんでした。この続きは来週お送りします。
医療ジャーナル、来週も医療と健康関連する幅広い話題について関係する方々へのインタビューを中心にお送りします。番組音声はラジオ日経のホームページからオンデマンドでお聞きいただけます。ぜひご利用ください。